あーやっぱり綺麗だね桜。
桜？あ、バラカスモモ族、桜族のことね。
うん、そうなのかな。いや綺麗だなとか思ったんだけどね。
あ、これはソメイヨシノだね。江戸時代に交配されて生まれたと言われている桜で、全ての木は DNA 的にクローンなんだよね。だから同じ時に咲いて同じ時に散るんだ。
あ、そう？いや、あの花見でもどうかなとか思ったんだけど。
桜を見ながら飲食する行為どうかな。風邪をひくリスクもあるし、近隣住民の迷惑になる可能性もあるしな。
そうだよね。うん、君はまさに
ロックンロールバンドワゴン。ロックンロール
Podcast featuring Fuji Fublic。
ボーカルギターの山内総一郎です。
キーボード金沢大輔、
ベースの加藤です。
はい、始まりましたロックンロールバンドワゴン、フジファブリックです。
どうも
です。今日の前枠は僕と大ちゃんがいましたけども、はい、
うん、公平にじゃんけんで決めました
よ。そうですね、今回は、
はい、今まで あの加藤くんのあのキャラはもういなくなっちゃったんですか？
ちょっとお休みしようかな。
でもさ、やっぱり、うん、加藤さんの方がさ、ね、面白いよね。
いやいやいや、加藤さん面白いよ。こうやってこうクールにやっぱ読み上げるのも一つのあれはあると思うけど、
ね、何がすごいって、あの誰かに憑依して、誰かよく分かんないキャラクターに憑依して、うん、笑わずに全てこうことを成し遂げられる加藤さんの凄さっていうのがあるなと思って。
あるあるあるよ。
そうやってあのハードル上げると、あの、ね、期待に応えにくいんで、僕
加藤さん用にこの前は書いてもらうっていうのもいいんじゃないかと思ってるんですけど。
いやいやいや、もう
もうあれだよ、一人でやりなよ。
突き放すな。
ねえ、そんな言われたらね、次どんなストーリーになるか分かんないよね。
ねえ、ちょっと僕らもね、これはちょっと原稿用意してもらってるんですけど、ちょっと毎回楽しみにしてます ね。
はい、そうですね。
はい、
まあ前役にもありましたが、全国で桜が咲いたりまだ咲かなかったりみたいないろいろありますけども、桜好きですか皆さん？
うん、うん、まあ好きっすね。
好きっすよ、
はい、花見とかって行ってます毎年？
昔よく誘われたけど最近ないっすね。
そう、誘われなくなった ね。
誘われないし、僕もあんまり行かないっていうか。
あ、意外とね、夜になると寒いんです
よ、ね、寒いよね、
うん、寒いよね。
一度なんかこうディレクターと飲んだ勢いでさ、うん、花見行ったよ、
ね、あ、行った行った。
でそのディレクターの家に夜中に押しかけてね、うん、しかもその後、
う
ん、
そうそうそうそう、
すごいこう嫌な感じで申し訳なかったなと思って。
いや、あの日も寒かったからね。
寒かったよ ね、うん、
ね、
はい、そんなこんなんで、
うん、
あのそんな季節なんですけども、今回はですね、いただいているメッセージを読んでいこうと思います。
はい、
まずは大ちゃんから。
はい、
今日も今全く用意しなかったでしょ。
うん、だっていっぱい来てるんでね。
たくさんね、いただいてますね。
うん、8万通ほどいただいております。
はい、
とね、はい、 FM 山形でお聞きのラジオネーム、手まりふさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。大勢の人がいる打ち上げや飲み会に参加されている時、
はい、
最初の席からあまり動かない派ですか、それとも点々と移動する派ですか、フジファブリックで参加した場合3人はバラバラになるんでしょうかと。
すごいところメールですね、これ。すごいメールですね、これ。
ね、
よくよくぞそういうあのことを知ってらっしゃる。
そうね、
大勢に打ち上げがある時ね。
僕らはもちろん、あの最初の席からあまり動かない派ですね。
そうです。
動かないですね。
それでちょっとこう周りに気を使わせてしまう、ちょっと申し訳ないとこあるんですけど、うん、
だけど イベントとかで呼ばれたら結構みんな動いてるよ。でも
いや、動くのは大ちゃんの。
あれ俺、
うん、は動いてる。
大ちゃんも常にこうドリブラーですから。
ボール蹴ってる感じ
で。ボール蹴ってる感じやね。
確かに、
うん、
俺と加藤さんはだいたい向かい合わせの席になってる。
そう、ほぼ向かい合わせで、
ほぼ向かい合わせで、そこから動かない。
そう、でも自分たちだけだったら動かないよね。
うん、まあそうだけどね、対バンとかだったら、
対バンとかって動きますよね。
大勢の時は、うん、そうそうそう、呼ばれたりしたらね、
呼ばれたりしたら動くけど
気使う。
てか、あとその先輩方がいるとマネージャーとかにちょっと行きなさいって言われるけど、
う
ん、基本僕らはね、
うん、
あのいや、そらこっちに逆に来いよって思ってるわけじゃないんですよ。
そうそうそうそう、
うん、
根っこ入るのが早いっていう、
落ち着いちゃうんだよね。
そう、う
ん、
そこで
なんかいいとこに座っちゃったみたいな感じだよね。
そうそうそう、うん、大ちゃんはなんかこう端っこが好きとかいうのあるから、
うん、
端っこに座ってる
よ、ね、端っこ好きですよ、うん、
でもほら、その移動した時に席が空くわけじゃないですか。
空くね。
そこに誰かやっぱすっぽり入るんで、うん、結果こう移動してるような感じにはなってるんじゃないかなって。
僕さ、割とあのトイレが近いんですよ、
うんうんうんうん、
でイベントとかだと あのイベントでみんな大勢、本当に大勢の打ち上げ時に、うん、自分が席を離れてトイレ行った時に僕の席にもう誰か座ってるとかあるから、
ま
あ
そうね、それの連続で常に僕は動いてると思いますよ。
逆に、
う
ん、
そういうことをやってもらうと、うん、例えばトイレ行っている隙にこう席にが変わってるとかあると俺は楽かな。
あ、
なるほど、
すいません、
ね、
すいませんみたいな感じで、うんうん、でもさ難しいもんね、
うん、
こう あの人と喋りたいなと思ってもさ、うん、ちょっといいですかとか言うのもさ、
うん、そうね、タイミングがやっぱ難しい、
タイミングが
よ
で、なんていうかそのライブの打ち上げでしょ、
うん、
もうそんなね体力も使い果たしてるんで、
うんうん、
根が生えてます、
はい、
その場に、ね、はい、
はい、
ということです、はい、続きまして加藤さん、
次いきますか、はい、ラジオネームあゆかさん、初めてフジパブリックの演奏を見たときに、
はい、
大ちゃんがキーボードを踏むパフォーマンスにとても驚いたのですが、
はい、
鍵盤を踏んで壊れないのですかという質問が来てますね。
壊れたことないね。
ないか。
ない。
うん。
あれ実はソフトタッチで踏んでるの？
なんだよ。
そうそう、いや結構見た目的にはほら、
なるほどね、
うん、すごいこう
ちゃんと踏んでるんじゃないかって思うでしょ。
そうそうそうそう。
でそれはまあ鍵盤自体に気を使ってはいるとは思うよ。
うん、
何それ何パフォーマンス？
パフォーマンス。
なんかちょっとすごい勢いになったっていうパフォーマンスやっちゃってんのみたいな。
いやでもほらやっぱ立ち上がって踏むっていう行為はバランス的にさ。うん、足の片足両足にやっぱりこうある程度の力が加わるわけじゃない。
そうね、
うん、
うん、
そこがこ う、ね、すごいやっぱり調整したりしてるの。
昔、うん、両足ともキーボードの鍵盤の上に乗ったことがあって、
はいはいはい、
ほうほうほうほう、
その時は、うん、自分の体重すべてがそこにかかってるから、
うん、
若干心配したね。確かに、
あ、
まあそうね、
あれずっと続けてたら壊れると思った。
その鍵盤が戻ってこない、
戻ってこないとか、
で結構ね鍵盤類はね修理がめんどくさいの。
そうだね、
そうなんですよ、うん、
なんか開けなあかんし、なんかネジで、
うんうん、
鍵盤なかったら取り寄せなあかんし、
うん、
古い楽器やったらもうないしね、
うん、
その鍵盤、
うん、
確かにね。
そうそう、
でもそんなこと考えながら踏んではいませんよ。
うん、
いやちゃんとうまいことを修理代金とか考えて乗ってたら面白い。
あ、そう、ね、あなるほどね、見積もりはとかね、うん、大丈夫です、ご安心ください。
踏んでますよ。
踏んでますから、
はい、なんかもう微妙なタイミングでそんなこと言ってますけども。
誘導しないでくれ。
すいません。FM 大阪でお聞きのラジオネームチャーリーさん、1月から放映されている HIS の CM についてですね、
はい、
ガールガールガール、
はい、
がテレビから流れてくるのを楽しみにしていたのですが、放映開始から何日経ってもその CM を見かけずおかしいと思って調べると、うん、関西では吉本新喜劇の方が、HIS の CM をやっていて、ガールガールガールが流れる CM は関西では放映されていませんでしたということで、新喜劇も好きですがちょっと残念、
うん、
皆さんは子供の頃に地方かっこ田舎の壁を感じたことはありますかという、というメールなんですけども、あ、そうなんですね、新喜劇の方がやられてるということで、まあ、僕は、ね、まあ、その各地ご当地 CM みたいなのはすごい好きな方なんですけど、
うん、
よく、まあ、大阪出身なんで、
うん、
壁を感じるって言ったら、まあ、ミュージシャンになってデビューしてからよく言われるのが、
うん、
イカ天ね、
イカ天、
イカすやつね、
あのバンドはイカ天出身でとか言われても、うん、関西ではイカ天やってなかったのよ。
なるほどね。
で地元の仲良くしてくれてたとか、まあまあまあ今でも仲いい、
うん、
スタジオのおじさんとかがねイカ天で出て、うん、に出てたのらしいねんけど、はいはい、知らないんですね、その番組が知らないから、イカ天見てましたみたいな話はちょっとできないっていうのはありますね、
うんうんうん、そうだね、分かんないからね。
まあ CM 以外テレビ以外にもあるでしょうか、なんかあります？
うん、そもそもその子供の頃ってネットもないし、
うん、
でその僕の石川県住んでたところは、
うん、
本当ちっちゃい頃はそのテレビの、ね、
はいはいはい、
放送局が少なかったっていうのもあって、
うん、
もう世界がそこだけだったんで、
何2つぐらいしかチャンネルなかったん
ですか？そうそう、とNHK 的なのが2つと、
うん
うん、4つだけだったんですけど、
うんうんうん、
もうあの外って言ってもほらテレビで東京とかの映像流れても別世界みたい な、
うん、なるほど、
ね、そうね、そうね、うん、最近は違うもんね。
そうそうそう、
例えばミヤネ屋とかもね、関西の番組は東京にあるし、うん、あゴゴスマとか名古屋、うん、あその中部地方の番組が、うん、だからそのロケとかの見るとさ、うん、その地元の飯屋とか紹介してるでしょ、
うん、試着してるね、
だから、まあ、逆に俺は面白いなとは思うんやけど、うん、まあ、壁っていうかね、なんかもっと僕らもね全国の CM できるように、
そうですね、本当ですよね、あの全国に壁がないような
壁がない活動を心がけたいなと
確かに確かに、
うん、思いますので、はい、うん、聞いてる皆さんよろしくお願いします。
お願いします、本当に、
はい、皆さんにかかってます。はい、続きまして大ちゃん。
はい。FM 長崎でお聞きのラジオネームエリートさん、ご出演されたスカパー音楽祭をリアルタイムで見ました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。生放送の音楽番組でフジファブリックを見るのが初めてだったので、手に汗握る感じでとても緊張しましたが、皆さんが時折笑いながら演奏されて楽しんでいる感じが伝わってきてとても良かったです。生放送は得意でしょうかと。
いやいやいやいやいや、得意なわけないでしょ
う、うんうん、
なんちゅうか頭の回路をね、うん、少しこうミュートさせるよね、
うんうん、ちょっと違うね、うん、普段のあれとはね、
やっぱいろいろ考えちゃうと、うん、リアルタイムだとかって考えてると
そっちに気がいっちゃって、
うん、行っちゃうと何か、うん、うん、まあでもまあ一回きり、まあ、ライブと一緒で、
うん、
まあ一回やったらもうそれでもうおしまいなんで、
うん、
ある意味気が楽っちゃ楽なんですけどね、
う
ん、
もう前も後もないなっていう、
ないから
ないね、
うんうん、でそれがまあ自分たちの曲ですしね、
うん、
まあでも得意じゃないね。
そうね、生ライブはね、うん、ライブハウスとかの生ライブはそのとまた違うからね。そう
違うよね、うん、全然違いますね。
時折笑いながら笑っとったんかい。
なんだ
あのそういう笑いだったんじゃないですか。
まあ確かにスカパー音楽祭の時は、うん、ふとどこで演奏してんだろう僕らみたいなさ、
あ
大ちゃん気で隠れて見 え,、うん、見えなかったし、ね、
うん、気の妖精でしたから。
そうそう、
はい、普段ねやんないとこだったからね、う
ん
う
ん、パッと見ると大ちゃんの立ち位置に気が立ってるみたいな、ね、そういうのは面白かったりとかはしましたけどね、うんうんうん、でもまあまあこれもねいろんな経験として、はい、
う
ん、いろいろやっていきたいような感じでありますけども、うんうん、
ね、
はい、ということで、
はい、
そろそろ終わりの時間なんですけども、はい、いろいろメッセージありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、メッセージはもう全然もうめちゃめちゃ何万通でも募集中なので、はい、番組ホームページ www.jfn.jp/wagon からお願いします。音楽の話、職場や学校、家庭のこと、超個人的なこと、何でも OK です。そして僕らのツアーに向けて各地域のおすすめ場所、おすすめの場所ね、
うん、
食べ物、人の情報、人ね
人の情報ね、
あの人面白いよっていう情報もね、はいはいはい、待ってます。
いいですね。
たまに聞くのよ、
人
あそこ の, あのマスターがすごいみたいな。
ああ、はいはいはい、
ね、福岡の、うん、あのマスターがすごいって以下ね、リリー・フランキンさんに紹介してもらったりもしたんですけど面白い人がいたりとか、さらにさらにインフォメーションがあります。大ちゃんお願いします。
は
い、
春のツアー、フジファブリックライブツアー2016三日月アドベンチャーが5月17日の神戸から6月26日の長崎まで全国12カ所に行きますね、はい。それから今年もフジフレンドパーク2016やります。7月1日は大阪ゼップナンバー、7月6日7日は東京ゼップダイバーシティ東京であります。それから5月11日にニューシングルのポラリスが発売決定であります、
はい
はい、これはアニメマギシンドバッドの冒険のエンディングテーマです。その他はフジファブリックのホームページをご覧ください。携帯サイトもあります。
はい、
はい、
そう、携帯サイトとかにもね、
ありますよ、
いっぱいブログとかもやってますんで、ぜひチェックしてください、
はい、
この後はビッグママの登場です。
ロックンロールバンドワーゲンフィーチャリングビッグママ。
ビッグママギターボーカル金井雅人です。
ドラムのリアドです。
バイオリンの東手です。
桜の季節ということでですね、
はい、
あの僕たまたまあの福岡にいるときに、
はい、
あの桜開花しました、
うん、咲いてましたね、
ニュースになってたしね、
見ておと思って横にというか、まあ、近くにあったあの大濠公園、
はい、
走って行って、
はい、
でほんとこうあの桜の木にこう一輪二輪ポンってこう咲いてるのを見て、
はい、
あ、開花予報を最前線で俺捉えたと思って、
うん、
なんかこうツアーやっててよかったななんて思ったけど、うん、そんなことあります？桜エピソードあります？
俺も走っててちょうど金井とずれたタイミングだったけど、
おそらく同じ公園を走ってた、
公園で走って桜咲いてるなと思ってだから普通にもう咲いてるもんだと思って、それが初めての、うん、その後ニュースでね、福岡から咲き始めましたって書いてあって、
私じゃあ多分その夜にあのうちのスタッフのことを、うん、中洲ですね、
中洲
博多のね、
うん、もうちょっとやんちゃな方です
なんか飲み屋が屋台とかいっぱいあるところの中洲で、うん、桜が 5、6輪ぐらいかな、ボロッと咲いてるの、
うん、
見ましたね、おおと思って、
まあ、そんなあのほんのりした桜エピソード交えつつ、今日はですねあの我々ビッグママが、はい、3月にすごくこういろんなことがあったと、
はいはい、
それを振り返るべくそんな回にしたいなと思っております、はい、それではまず曲聴いてください。ビッグママでスペシャルズ、聞いてもらったのはビッグママでスペシャルズです。というわけで、我々ビッグママは3月9日にこのシングルスペシャルズと、
はい、
昨年のツアーの DVD が出まして、はい、まあ、まずこの発売日近辺にこういろんなメディア出させてもらって忙しかったのプラス、今ちょっと先に僕ざっとその3月のライブ読みます。3月12日ガリゲル音楽祭ナンバーチ、俺大阪ですね、はい、3月16日ビッグママユニバーシティ名古屋、
はい、
17日ユニバーシティ梅田、これも大阪ですね、はい、3月20日 FX2016 ゼップ福岡、これ大取りでした、
はい、
3月21日サヌキロックコロシアム高松、四国にも行きました、はい、そして3月24日ビッグモムユニバーシティ新大田フィーバーということで、
はい、
初めの、まあ、発売日ぐらいのところから、これ今回何してましたっけ、一日定員をしたのは発売の次の日かな、
そうだね、発売日はレコーディングしててスタジオにいましたけど、
タワレコード横浜店ですね、
はい、今回そう、はい、お店周りも、みんなでして、
はい、
どこから行ったっけ、池袋から
池袋、
新宿渋谷で横浜かな、浜、
はい、
まあ、タイミングが合えばどのタイミングでもこうやっぱり CD ショップ行くと自分たちのお店にこう手作りでポップ書いてくれててとか、実際に視聴器でこうやって耳にこうヘッドホンつけてる人なんか見ると未だにドキドキするというか、うん、買ってしまえと思いながらなんか改めてミュージシャンやっててよかったなと思える瞬間もあったりとかして、うんうんうん、でやっぱりあとこう最近はこうサインを書いて資料を渡すっていうのもそのタワレコの横浜店 の、はい、あの方の心意気で、特に応援してくださってるお店で、
はい、
もう一人一人の熱量が、
うん、すごかったね
すごいのと、あと並ぶ順番なんですけど、うん、僕真央ちゃんの隣だったんですよ、うん、
はい、金井くんが一番最後だったのね、
はい、やっぱねそれぞれキャラがあって、うん、真央ちゃんのこのキャッチーな熱量と俺のこの、うん、本当近くにいる人は理解してくれてるんですけど、もともとすごい熱の低い人間じゃないですか、
そうですね
平熱の低い体温の低そうな、う
ん、低体温の生き物だよね、
なのでお客さんの本当にこう真央ちゃんの後の俺のこうえっていう
この熱量どこに持ってったらいいのっていう感じ、はい、
確かに私が上げて金井にパスするそこがちょっとあれだった
ね、普通にこう手が余計に冷たく感じるようなのはね本当申し訳ないな
と、金井さんとほら握手なんかできたらほらみんなも緊張してさ震えちゃうから、
それもあるんだろうね、
それをほぐすために私はこう上げてして、いやいやいや、ホットな、
本当にたくさん来てくれたね人も ね
ありがとうございます。そう、
俺と真央ちゃんの間の平熱をずっと探ってたその時そしてその後、リリース後初めてのライブが大阪でありました、
はい、
ガリゲルどんなイベントですか。
大阪のテレビのあれだよね、
うん、
金井くんも何回かお世話になってる、
はい、
の、3年連続かな、
うん、3年連続です、
出させていただいて、しかも今回もまた取りやらせていただいて、
はいはい、
ストライティナーさんと、
うんうんうん、
サイレントサイレンさんと、
うんうん
うん、
フレデリック、
そうそうそう、
チェコのリパブリック、うん、そうそうそう、なかなかそうそうたるメンツで、
あと渡辺直美さんね、
生ビヨンセありましたね、
見たね
当日入り時間入るときにこう地下にめちゃめちゃ大きい階段置いてあったのが分かりました、
ハンニョル地に、
はい、
あれ何なんだろうと思ったら、そうそうそう、あの渡辺直美さん用の
ステージだ
ビヨンセステージング用 の, あの階段が置いてあった
ひな壇みたいなこう、うん、ダンサー
のやつ、そういうことかっていうね、
そういうことかやっぱでも
そして西野さんとね、
そうね、
あのアンコールでセッションというか歌ってもらってね、はい、ミュートピアを、
うん、なかなかロックな歌声でね、
そうだね、
結構かっこよかったです。
うん、なんかリハーサルの段階からこう自信があるんだかないんだか、
うん、緊張するってすごい言ってたけど
言いながらでもすごい楽しんでるの、さすがプロだなと思いつつ、うん、あのやっぱりミュートピアってこういろんな人といろんな場所で化学反応が起きるんだななんてことを思ったりしました、うん
は
い、
面白かったですね、
いいイベントでした、はい、
そして、16、17と、名古屋大阪に行きます、
はい、
自分たちの企画です、ビッグママユニバーシティ、
そうですね、
どんなイベントでしょう、はい、
どんなイベントでしょう。
10代限定ですね、お客さんが、
はい、オーディエンスが10代限定、
10代限定で、
そして
対バンを公募して、
はい、
対バン
は
若いバンドですね、
はい、
メンバーに10代の方がいるバンドを公募して、はい、たくさん応募してきてくれた中から、
はい、
みんなで ね選んで、音を聞かせてもらって選んで、はい、でこの日初対面してね、
はい、
初めてこう一緒にライブをやったと、
うん、 そうですね、
そういうイベントでしたね、
名古屋がポストマンバンドハラスメント、
はい、
いやもうなんかリハーサル見てライブ見てるとこうもう、うん、なんだろう、応援しちゃう感じ、うん、
分かる、
ね、やっぱ緊張感あったからね、
多分さ、うん、リハーサルもさ、うちらメンバーさ、
ほぼガン見ですからね、
ガン見してさ
そうだよね、
そうみんなの、でなんだろう、10代のバンドさん、うん、そのバンハラと、バンドハラスメントさんとポストマンさんの目の前にさ、もう体育座りして聞いてるわけですよ、私なんか、
うん、
圧しかかけてないよねと思いながらでもすごい緊張してんのかなと思いながら見てたけど、
うん、
ライブはね堂々としたもんで本当に、
うんうん、楽しそうにね、お客さんの前で
プラスやっぱ、
ね、
名古屋はこうちょっとこうコール&レスポンス欲しがりだなというか、こうあの盛り上げようっていう心意気がすごいこう内側からもうにじみ出てて、ね、ライブって盛り上げるもんでしょっていう感覚が名古屋には多分こう根付いてきてるのかな、
ね、
根付いてきて、そういうアーティストが頑張ってるからそれがこう直に反映してるんじゃないかななんてことを思いました。
でそのお客さんの反応に対してさらにこうバンドがこうグッと熱上がる瞬間とかが感動的でした ね
感動だったね、うんうんうん、やっぱ同じ10代同士だからさ、うん、こう、うん、そのテンションの上がり方とかさ、
そ、
ね、
その
気持ちの
そ通じてるし、そ
うあれが近いのかなっていうのを感じて、
お客さんがたくさんいる中でライブをやることもあんまないと思うから、うんうん、それでこうグッて、
ね、上がったギアがね、
そのギアが上がって、
そしてそのバンドの後出ていくビッグママはどうでした？
そうっすね
貫禄
なんかでもいつにない緊張感はすごいやった僕は、
あったね、
お
なんかんその2バンドを経てビッグママがどんなバンドなのかっていうのをこう、うん、改めて感じつつ証明しなきゃいけないというか、
そうだね、
なんか変にでもお兄さん先輩をしに来てるつもりはなくて、うん、一緒にこっちも勉強しに来てるところもあるし、
そう、
なんかこう自分たちでずっと忘れないようにしてたけどどうしても薄れてるものがこうバンドをずっと続けていくとあって、
うん、
なんかそれを言葉にするのは難しいんですけど、うんうんうん、改めてこう演奏することの楽しさとか人の前で演奏できる喜び、うん、自分たちの曲をこう、うん、一緒に共有してくれることが素直に感動なんだなみたいなことを改めて思えるという、うんうん、
本当に初心、
ね、
うん、
本当の初心に帰った感じだったよね。
あの20歳以上の方はあのブスッとされてるのがこの曲の、
ね、
心苦しい
ところ なんですけど、
そうでも、
でもどうしてもねやっぱね良かったんですよ、
よかった
このイベント、もう初日の時点で、
うん、
なんかすごくバンドを続ける上で必要な気がしてきてしまって、
う
ん、
そうだね、特別な夜でしたよ、
はい、
本当に、
うん、
続いてじゃあ大阪どうでした、う
ん、バウンダリーさんとザ・ランポ・オブ・シュガーさんね、
はいはい、
うん、クオリティが高かったですねこの2バンドが、また
やっぱ ねサウンドメイキングを含めて
こう、ね、
1音目パッて出した時からあなんか、うん、かっちりしてるなとか、うん、演奏気持ちいいなって思ったの、うん、実は正直大阪の方、
うん
うん
うん、
自分たちのことを分かってるというかね、見せ方とかも含めて、うん、アレンジ、うんうん、曲のアレンジとかもすごいしっかりしてたし、
そうです ね
俺らが10代の頃とかよりも全然ね
もう手だれ感が
すごかったよね、
まあ、なんかあの、うん、名古屋の方はほら結成して5ヶ月とか多分そんなんで、
若いバンドと
まだ若かったの、はい、ね、あの大阪の方は、
うん、
まあ3年ぐらいとか、
そうだ ね、
出るぐらい
ね、
バ
ンドの中では時間が経ってて、
確かにかライブがすでに確立してたよね、
そうそうそうそ
う、曲も良かったし、
すごい本当になんか、まあ、 耳に残る、まだ今でもそのメロディーがの耳に残ってるぐらい、こう、うん、なんか
ちゃんと聞かせどころが分かってキャッチーなところが、
そう、
ね、まあ、プラスね、あの大阪の子はどんなに若くても喋りが華奢なんだなっていう
嬉しいね、うん、2バンドとも、ね、
確かに、う
ん、それこそ俺らなんて大阪鬼門だったもん ね、 ね
そう、ここだけの話、正直ビッグママ初期大阪のライブがなかなかうまくいかない、ね、
やっぱそういう風にうまく持っていけないから、ね、
関西人から言わせてみると、私関西出身じゃないですか、はい、こうやっぱり、あの、わかんない、アメリカで日本語喋ってると、うん、はぁみたいな顔されるのと同じ感じで、
はい、
関西で関東弁喋るとはぁみたいな感じはあるんですよ、根強く、
なるほど、
なるほどね、いや
っていうのがこうなんかみんなが緊張してる感じが余計伝わってたんじゃないかなとは今思う、
うん、
そ、なんか多少面白いのがデフォでしょ、喋る人としてみたいな、こう、
そう、オチでオチつけたはずなのに、うん、でみたいな顔されたりするんだよね、
ちゃんと喋ってるイコールちゃんとオチがあって普通に面白いが、大阪でこうマイクを通して喋るハードルだったような気がして、なんかそれにずっと負けてたな、
まあでも偏見ですよそれ完全に、いやでも気持ちの問題だ、
それを含めてもやっぱりこう10代の子とパッとライブしても、あの、なんかちゃんと喋りで掴むじゃないですか、あの子たちは、
ね、やってましたね、
だからなんかそれは大阪を感じたし、実はあと大阪、ギャル版多かったし、あの応募の段階で、
う
ん、
ね、
まあ、プラスやっぱりそれこそカナブンとかもそうだけど、関西で頑張ってるバンドの音色がこうちゃんと続いてるイメージとかもあって、それもやっぱり名古屋にも思ってたことだけど、うん、その出身のバンドの音楽性っていうか、なんか、まあ、DNA っていうとおっしゃったかもしれないけど、それがやっぱりつながってるんだなっていうのをこの2本で、あの、すごく感じていて、
ね、次世代、その次世代になるかもしれないなっていう、そのなんか片鱗を見た感じが、
う
ん、
そうだね、
で逆にこれが東京に来たらどうなるかちょっと分かんないですけど、
はい、
ね、
で続きまして、このあと我々ビッグママはですね、福岡と、高松に行きます、はい、まず福岡、
はい、
これ FX という、まあ、ずっと伊勢湾、はい、ごめんなさい、FX というあのずっとお世話になってたイベントで、
はい、
まあ、一応ファイナルって今回ついてて、
はい、
であのゼップ福岡が、移転なのかな、
はい、
なくなっちゃう、
5月になくなっちゃうらしいですね、うん、
はい、あのっていう事情もありつつ一応ファイナルと銘打たれてて、はい、そのファイナルの 2days のまたトリを任せていただいたっていう、ね、すごい重要な、あの役割を任せていただいて、はい、
うん、
うん、なんか勝手にこううちから湧いてくる気持ちのようなものも、
ね、もう準備された時点ですごいステージでしたね、
うん、
あれはね、
うん、
なんか聞いた話によると、ま、そのオーディエンスさんっていうのかな、はい、福岡の、ま、FX 遊びに来る皆さんの、
はい、
あの皆さんが私たちを推薦してくれて、
呼んでくれて、
そう、うん、させてもらったっていう話ちょこっと聞いて、う
ん、ありがたいですね、
うん、
なんかね、
まあ、プラス僕はあとこのガリゲルからこうストレイテな続きのビッグママっていうのが、
確かに
やっぱり
2週続いてね、
うん、あのすごくリスペクトしてて素晴らしいバンドだなと思ってるバンドのまた次に立てることの喜びであったり刺激であったり、う
ん、はい、
それも自分なりにすごくあって、より自分たちらしくというか、はい、そういう気持ちがどんどんどんどん膨らんでブーストして、
下手なライブできないからね、
そうっす、
はい、うん、あの今出せるこの与えてもらった時間でベストパフォーマンスできたんじゃないかなと、
はい、
そう思ってます、うん、そしてその流れのまま、高松に行きます。実はここが、はい、あの本当にね、移動がしんどかった、ね、
タイトで
した、ね、前日福岡 で、
取りやらせてもらって、遅い時間で
そのまま移動し して次の日の昼に出番、
ね、朝方着いてからの昼だったからね、
はい、でも逆に俺はもうそのままの熱で行けたからと、
なるほど、
ここは、は
い、あ、そう、
うん、
へえ、
もうなんか
結構時間早かったけど、
寝なかったとかじゃない、
声出ましたか、
寝なかったとか、まあ多少やっぱりね、そこは、うん、あの夜行性じゃないですか、あの夕方6時から7時ぐらいに一番声が出る生活のリズムってどうしてもあるじゃないですか、
はい、
そこはもう無理やり体を動かしてストレッチしてっていうのもありつつ、うん、まあここは気持ちで勝負だなと、
うんうん、
あの自分の体はまあ最大限準備するけど、
はいはいはい、
やっぱりああいうサーキットフェス、このイベント自体がサヌキロックコロシアムって言って、はい、あの100バンド以上が2日間でいろんな会場でやってるイベントでこう、はい、みんないろんなバンド見てるじゃないですか、
はい、
だからここは絶対にこう強い記憶を残さなきゃいけないな、インパクト残さなきゃいけないなっていう時はもう、まあ、全力でやるしかないというか、
はい、
綺麗に歌う、丁寧に歌うっていう感覚も残しつつなんですけど、うん、 まあ、それでやっぱ俺前日の福岡の FX の取りで結構こうなんか燃えたぎってるものがあって、はい、そのなんか冷めない部分があって、
う
ん、
高まってた、
いい意味で、
でこうまあなんか寝るには寝るけどその余韻でこうなかなか寝つけないっていうなんかこう興奮状態もそのまま持ち込んだようなイメージ。
なるほど。
であの久しぶりの四国で楽しみにしてくれてた、
ね、
また熱量みたいなのもすごく感じて、
そうだね、
いい時間になったし、
ね、高松大好きなんでね本当に、うん、またさぬきに出られてすごい嬉しかったです。
いやもう本当にね、俺はもう行きたかったカレー屋さんが閉まってたことだけがね本当に、うん、
私も行ったら閉まってた、
あのまーちゃんのおすすめのとこ、
そうそうそう、
あ俺も行ってしまった、うん、俺とカッキー行ってしまった、
うどん食えよう、どんを食えよ、
そうなんですよ、
はい、
まあ、っていうのを置いといて、はい、で東京帰ってきて、で最終日、
はい、
ユニバーシティの東京が残っていて、この話はまた次回にできたらななんて、はい、思います、
はい、
というわけで、3月大体こんな感じに回っていて、4月休憩なのかというと全然そうでもなくて、はい、また、荒履き、
そうですね、
楽しみですね、
楽しみだ、
久しぶりです。
でプラスあれだ、自分たちのマンスリー企画で北海道クルージング、
はいはい、
北海道で、まあ、自分たちで本当ツアーがしたかったと、
はい、
で今回ショートツアーという形で、はい、旭川プラス、もう一箇所北見にも行けるということで、
はい、
ね、これを聞いてる北海道の方以外の方でも一緒に行ったら、
うん、
まあ、ビッグママのライブも見入れて、かつ、うん、美味しい食べ物も食べれる、そんなツアー一緒にいかがですかとずっと思ってます
なんかのきっかけにね、
はい、
なればいいなとね、は
い、思っております。というわけでこの季節にぴったりな曲どうでしょうか。ビッグママで春は風のように。聞いてもらったのはビッグママで春は風のようにでした。さてそろそろ僕たちとはお別れの時間が近づいてきました。
ニューシングルスペシャルズにちなんで、あなたのスペシャル特別なものに関するメッセージもお待ちしております。特別な人、宝物や思い出など何でも OK です。思いっきりママ電話、ロックンロール判定のメッセージもお待ちしています。採用された人にはこの番組でしか手に入らないビッグママ×ロックンロールバンドワゴンのオリジナルステッカーをプレゼントします。本名と送り先の住所も忘れず書いて送ってくださいねと。
メッセージは番組ホームページから www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon までよろしくお願いします。最後にビッグママからお知らせです。
はい、ビッグママ10周年マンスリー企画をやっています。ビッグママニバーサリー2016から2017、
はい、
マンスリースペシャルっていうことでですね、4月は北海道ショートツアーですね、
はい、
ビッグママ北海道クルージング2016、そして5月は、ここ何年かずっとやらせてもらっています、はい、母の日ライブ The Best Mama's Day 2016、
5月8日ですね、
はい、ぜひぜひいろんなとこから遊びに来てください、遊びに来てください、はい、
もしかしたら6月7月の話なんかこの辺りでちらほらしてる可能性があります、
yeah.
はい、引き続きビッグママのホームページをチェックしてください。よろしくお願いします、はい、今週はここまで。この後はホワイトアッシュにバトンタッチ、せーの、
ビッグママでした。
Featuring White Ash。
どうもホワイトアッシュボーカルギターのび太です。
ベースのあやです。
ギターの井山さんです。
ドラムのゴーです。
ユニットせーのホワイトアッシュです。今週はででん、締めです。
は、
締めです、
締めですね、
締めということは、うん、終わりということですよ、
はい、
うん、ですけれども季節的にはね、
はい、
うん、新しいことが、
はい、
始まるわけですよ、
はい、
新学期、
新学期だ、
ね、うん、入学式あります、うん、入社式あります、
はい、
まあ、そういう、こう新しい季節がやってくるということで、
うん、
せっかくならば、
はい、
新コーナーやっちゃおうかなというので、
何、
マジか、
すごいのを用意してきました。いい、
ね、ちょっと頑張るよ。
まずはですね、うん、アルバムスペード3から1曲聴いていただきます。それでは聴いてください、ホワイトアッシュで、せーの、エンペラー。お送りしたのはホワイトアッシュでエンペラーです。さて、じゃあ早速新コーナー参りましょう
やばい、
さあ、
やばい、かっこいい、
さあ始まりました。
超テンション上がった。
さあ始まりました、完全オリジナル企画、ハイクスタイルダンジョンレック1-1 進行ののび太です。
うますぎだろ。
ハイクスタイルダンジョンとはですね、日本の四季、わびさびを5-7-5の17音で表現する俳句で、はい、我こそはと腕に覚えのある俳人たちが己のプライドをガチンコでぶつけ合い、てっぺんを狙う企画です。 ルールは簡単。番組はリスナーの皆さんが召喚するお題モンスターとガチバトル。お題に対し見事な俳句が作れれば勝ち抜き、見事3週勝ち抜けば100万円風の何かがゲットできますということです。さあ今日のチャレンジャーはこいつだ、ホワイトアッシュギタリストヤムさん。
ヤムさん、
そして今回ヤマさんを迎え撃つお題モンスターはこいつだ、ポカポカ陽気のスリーピングモンスター、春の季語。
どうも春の季語です。
ということで、今回のモンスターはね、春の季語、こちらを使って俳句を作っていただきます、
はい。
ちなみにですね、春の季語、まあ、一体どういうのがあるのかというと、うん、はい、まあ、もう簡単に、紹介いたしますと、例えば、はい、花や草木の種類で言うと、うん、桜、まあ、桜ね、木蓮、蓮魚、スミレ、クローバー、うん、菜の花、はい、タンポポ、花水木とかありますね。で例えば、春の季語、動物の場合、蝶、ミツバチ、オタマジャクシ、タニシ、ウグイス、ツバメ、食べ物、ですとサワラ、アサリ、シジミ、ホタルイカ、ほうれん草、ワカメ、まあ、あとはその、それ以外の春の夢、まあ、春って言ってますしね、春の夢とかね、はい、例えば花見、入学、卒業、ここら辺も全部春の季語と、はい、なってまいります。でですね、審査員は山さん以外の3人のメンバー、まあ、僕はあの進行とその審査員と両方務めるわけですけれども、うん、ううね、山さんの俳句がですね、心に響けば、はい、挙手するシステムで判定したいと思います、はい、で2人以上が挙手すれば勝利となって、はい、第2ラウンドに継続いたします。そして全員が挙手すればクリティカルヒットで即勝利ということで、
結構難しいです
ね。じゃあ
これ難しいですね、
心に来るか。
あ、じゃあちなみになんかそのこう意気込みみたいなの言って、はい、なんか どうですか、あのこういう俳句スタイルダンジョン、まさに山さんのための企画だと思うんですけども、それに向けて、
いやもう
どうですか、
春の季語とはもうね、あの結構やってるからね。
あ、結構やってる。
結構やってる。
結構やってるから。
もう何度目の、何度目の対戦。
結構やってる。3度目ぐらい。
3度目。3度目。意外とだな。
だからもう、負けらんないなと思って。
はい。それでは早速、考える制限時間は60秒。ファーストラウンド、ヤムさん、カムセイ！
かっけ
え。
かっこいい。
よくこう、ふさわしい曲が。先生もう、筆を走らせてますよ。
イエー。
さすがですね。
ヤマさん。
早いね。
はい、60秒経ちましたのでね、はい、じゃあいいですか、
BG 気合入ってんなこれ。
先生 あと30秒ください。
あと30秒
延長ですか。
先生ちょっとあと30秒ください、あのお金、あ、いえちょっと待って、今思いつきました、ちょっと待って。はい、終わりました、
はい、
これちょっといいかもしんない、
ほんと
来たかもしんない俺これ。
ファーストラウンド、ヤマさんかまっせー。
クローバー、無邪気に向かい母の笑み。まあ、この俳句はですね、うん、クローバーって幸せのね、お花じゃない、四つ葉のクローバー、
うん、はい、
言いますね。
その四つ葉のクローバーを子供は見つけたんですよ。
子供が
見つけて、うん、この子供がこう握ってん。でこれが四つ葉のクローバーっていうことは知らないんだけど、笑顔でこうね、お母さんの方にこう向かってる子供が。で子供がその向かってきて四つ葉のクローバーを見たお母さんはこう笑みがこぼれたっていうね。
それでは第1ラウンドの判定に入ります。レッツジャッジ。これはあれですかね、誰も手挙げてないという
あ、誰も手挙げてないってこと誰も手を挙げてないってこと？
誰も手を挙げてないっていうことで、じゃあ一応
ちょっとこれ、
一応それではじゃあ審査員の皆さんに感想を聞いていただ
き、ちょっとこうどうでしょうか？
感想を聞いてみましょう。まずじゃあ、はい、あやさんどうでしょう？
ちょっとこのよくわかんなかった。
よくわかんなかった。こう無邪気っていうところで子供が握ってるっていうのが怖いかな。
情景が
浮かばないかなと思って。
ゴーちゃんどうでした？
いや自分もねそうなんですよ、はい、その無邪気に向かいっていうところで、
はい、
あの一体それは何なんだろうかっていうか、その登場人物が母は分かるよ、
うん、
だけどなんかねその
あ無邪気な子とかにすればよかった、
うん、なんか
無邪気な
ちゃんと2人登場人物がいるんですよっていうところの説明がなんかもうちょっと分かりやすくあればよかったのかなっていう、
は
い、
ああそうですね、うんうん、
えどうする、これでせっかくの新コーナーだからちょっと泣きの一回やる、
もう一回ちょっとお願いしていいですか、じゃあ、
はい、じゃあ
結構むず、オッケ
ー、じゃあセカンドラウンド、これだからあのエキストララウンドです、
エキストララウンド、
はいはいはい、
エキストララウンド行ってみましょう、ヤマさんカムセーウェイヨー
ウェイヨー
ウェイヨ
ー、いやちょっとマジさっきの
この春の季語に桜とかあって、動物でオタマジャクシがあって春の夢、うん、桜咲くおたまじゃくしと春の夢っていう、ね、意味ありそうでなさそうで意味ありそうでなさそうでっていうところって結構重要じゃん、
あーあるね、
あの言葉ってさ、
あのお任せしますスタイル、
そうそうそう、歌手の玉置浩二さんと、
うん、
あと作詞家の松井五郎さんが出てる番組があって、
うん、
でその松井五郎、作詞家の松井五郎さんがその玉置浩二さんの歌手としての凄さっていうのをこう説明するときに、
うんうん、
その普通ね、その例えば空のグラスっていう言葉歌詞があったとして、
はい、
それをこう玉置浩二さんが歌うと、うん、すごくその空のグラスっていうのが何かの例えのように聞こえると、例えば人生っていうかさ、ほうほう、何かをが、うん、空のガラスに例えてとか、
うんうんうん、
だけどそれを普通にさ言う、普通の人が言うとさ本当にただのガラスなんだけど、
うん、
玉置さんが空のグラスって言うと、はあ、なんかすごくその
なるほど、ね、
なんかこう その
人によるね、
その言葉の深みっていうかさ、
人間性が宿るみたいなことだよね、
そうそうそう、だからそういう、ね、なんだろう行間を読むみたいな、なそういう含みみたいなのも込みで山さんにやっぱ頑張ってもらいたいなと思いますけどね、はい、
はい、
大丈夫でしょうか、
はい、
それではセカンドラウンド、あ、エキストララウンド行ってみましょう。山さん、カムセ
イ。ウグイスの歌声はまるでのび太くん。
終了。エキストララウンドの判定に参ります。レッツジャッジ。ゼロという。チャレンジャー山さん、敗退。
いや、結構笑ってたじゃん今。
お送りしたのはホワイトアッシュでギャンブルでした。
ちょっとあの何て言うんだろう、あのな、新あのな、
ヤマさんの俳句ってさ、はい、俳句っていうよりもさ、そうただ文章を区切ってるだけじゃん。ウグイスの歌声はまるでのび太くん。
でも読んで字のご
と、読んで字の
もう、ま、そのまま
ちょっとだからひらめきってやっぱや難しいね。
はい、というわけで新企画俳句スタイルダンジョン、いかがでしたでしょうか。今回のモンスターは春の季語でしたが、うん、これから山さん迎え撃つモンスターも気になるところですけども、
はい、そうですね、
まあ、例えばじゃあこの俳句スタイルダンジョン、リスナーの皆さんにですね、テーマみたいなのを募集するのもいいかもしれないですね。
そうですね、
あのその例えば、
うん、いいそれいいね、
あの季節とかどうこうじゃなくて、例えばその、うんうん、それこそなんかさ、こう
ギターとかね、
そう、
な
んか、まあ
ね、
そう
本当にね、
失恋とかね、
うん、あ、そう、そういうので、ね、そういうので一句作るときになんか季語が入ってたらいいみたいな感じで、
うん
うんうん、なのであのその俳句スタイルダンジョンで山さんと、戦ってほしいそういうテーマ、
はい、
はい、こちらをですね、
うん、
お待ちしております。でだんだんその山さんが腕が上がってきたら、
はい、
ゆくゆくはねリスナー対決とかもあるかも
しれない。いいですね、
俳句に自信のある腕のあるリスナーさんと山さんが直接俳句スタイルダンジョン
やる。あれしょ、電話つないだりとかしてでしょ。
そうそう、
それめっちゃ楽しいじゃん。
いいじゃん。
だけどそれやるのあれだからね、あの生とかでやるから、ね、
あ、生でやる。
山さん負けたらメンバーチェンジ。
そうそう
だよね、
そうですね、
番組的に、
ね、
そ
うメンバーチェンジやん。
勝ち抜け
の、ちょっと急にガチになってきてる
ということで、そろそろ別れの時間が近づいてまいりました、はい、今週の放送いかがでしたでしょうか、はい、番組の感想やメンバーの質問リクエストなどぜひメールで送ってください、メッセージは番組ホームページからお願いいたします、アドレスは www.jfn.jp/wagon です。最後に僕たちホワイトアッシュからのお知らせなんですが、実はですね3月16日にリリースになりましたアルバムスペード3にスペシャル応募特典みたいなのがありまして、
はい、
去年の、うん、4月に行われましたツアーダークエキシビションの復 国 T シャツ
ほう
をメンバーの全員のサイン入りで50名様にプレゼントしちゃうよ
ってい
う企画をやってるんですよ。でこれなんでそのダークエキシビションかっていうと、今回のアルバムの初回版にですね、そのダークエキシビションの新木場スタジオコースト公演がこうなんと12曲ぐらい、
やばいですよね、
がっつりと
見てる方もいらっしゃるもんね。
そうそうそうそうなんですよ。なのでまあその DVD、 そのダークエキシビションのライブ DVD にちなんで、あの T シャツを復刻版として、うん、しかもみんなのサインが入ってる状態でプレゼントいたしますよという企画をやっております、うん、こちらあの詳しい情報はですね、 CD の封入でその情報が書かれておりますので、うん、詳しくはそちらをご覧ください、うん、というわけで以上、はい、せーの
ホワイトアッシュでした。
Rock and roll bandwagon。 ロックンロールバンドワゴン、今日はそろそろお別れです。3組のトークいかがでしたか？
番組ホームページでは惜しくもカットされてしまった未公開トークも聞けちゃう音声ポッドキャストも公開中です。
あなたからのメールも24時間お待ちしております。
改めてロックンロールバンドワゴンのホームページ www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon をチェックしてみてください。
それではまた来週、せーの
See you next rock and roll。